おはようございます。
ちょっとプロジェクターの調子がてかパソコンの調子が、悪いようで、もうすぐあの備えの賛美歌の歌詞が出ると思いますけれども、礼拝の備えの賛美歌、賛美歌66番を着席のまま歌います。ただいまより 2009年4月19日、復活節第二手術の礼拝を始めます。主を讃えよ。日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。唱詠539番を歌います。神様、復活節第二手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは週報の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読文、購読文4番を唱和しましょう。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。購読文の3ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。神よ、願わくは我を守りたまえ。 我、主に偉く、何時は我が主なり。
何時の他に我が幸いはなしと。
地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。
主に変えて、正しが身を取る者の悲しみはやらなさ。
我、彼らが捧ぐる血の幹を注がず。
その名を口に無駄なることをせじ。
主は我が譲り、また我が杯に浮くべき者なり。はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり。我は里子を授けたもう主を褒めまつらん。我常に主を我が前に置けり。このゆえに我が心は楽しみ、我が栄えは喜ぶ。そは何時我が魂を読みに捨ておきたまわず。
何時の聖者を墓の中に口しめたまわざるべければない。
何時命の道を我に示したまわん。
何時の御前には満ちたれる喜びであり。
何時の御前にはもろもろの楽しめとこしえにあり。賛美歌546番を歌います。しばらく黙想のうち牧会祈祷を捧げます。 御在天の大いなる神様、初夏の陽気を感じる暖かさが周期的にやってくるこの時期に、この今日の手術に兄弟姉妹と共にまたこうして一堂に会して手術礼拝を守ることのできる恵みに感謝いたします。この一週間に神様から私たちがいただきました多くの御恵みに感謝いたします。またこうしてここに再び集える喜びに感謝いたします。同時にこの一週間、主の導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえに、弱きものがゆえに、知ってと知らずと私たちが犯しました様々な罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちを許してください。再び過ちを犯さぬよう導いてください。この礼拝にて、主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たち一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として、様々な困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また愛を持って私たちの隣人たちに接することができますよう、回収一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御名を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。その兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の御名を賛美できますようお導きください。先日私たちは一人の姉妹をあなたのもとに送りました。愛する人、大切な人、かけがえのない人を失った方々に主の慰めと癒しが十分に与えられますよう祈ります。時が残された方の心を癒すと同時に、主の教えと愛が残された方の道しるべとして光り輝く灯台の明かりとして、これらの方を導き、再び相まみえる日まで悲しさに打ちひしがれることなく、街道に集う兄弟姉妹と共に歩んでいけるよう私たちを強めてください。救いを求める兄弟姉妹を顧みてください。本日は定期教会総会2が開催されます。予定されました議案について、教会員一人一人が理解を深め、正しい判断が下せますよう導いてください。教会を支える牧師と役員の働きを覚えてお支えください。定期教会総会2が緑豊かになるものとなりますよう、上からの導きを与えてください。来週の手術には墓前礼拝が執り行われます。親しき人が先に主の身元に旅立った兄弟姉妹を覚えます。これらの兄弟姉妹を思う残された方々のことを覚えます。主からいただいた命を主にお返しする普遍的な営みですら、時には辛く、時にはその意味すらわからないこともあるでしょう。墓前礼拝に集う兄弟姉妹が信仰と祈りの良き時を過ごせるよう整えてください。墓前礼拝をお世話くださる遠藤牧師と教会員に聖霊を豊かに下してください。私たちの集うこの宝の原教会が、互いに祈り支え合う会える教会としてその役割を果たせますよう導いてください。すべて重荷を負った兄弟姉妹が互いに祈り合うことで癒され、互いに支え合うことで再び歩み始めることができますよう、その役割を私たち一人一人が担うことができますよう勇気づけてください。病の床にある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく、希望を与えられ主の御光に導かれて回復するよう祈ります。お年を召された方が春の暖かさとともに元気になられ、良き毎日を過ごされますよう覚えて祈ります。これら兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますように、どうぞこれらの兄弟姉妹を顧みてください。街道に募りながらも、心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いと痛みに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 それでは、賛美歌 234A 番を歌います。差し支えない方はお立ちください。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は使徒言行録13章26節から39節です。新約聖書の53ページです。聖書朗読の後、聖なる命は朽ち果てないという題で遠藤牧師から説教をいただきます。
拝読します。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちは、 イエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またイエスを死者の中から復活させもはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしてはおかれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされえなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。
あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれない。愛する兄弟姉妹を身元にお送りする葬儀をするたびに、永遠の命について、その死について、私たちは常に問いを投げかけられています。振り返ってみますと、9月に、渡部姉妹、そして10月に小川姉妹、そして11月に小川さんのご主人、それから2月に今井浜江姉妹、3月に竹村陽一兄弟、そして先日山崎千代子姉妹を身元にお送りしました。本当に私たちが信仰の交わりを持ち、その尊い命を身元にお送りするたびに、いつも私たちが約束されている永遠の命とは一体何なのか、そして目の前で灰になっていくその姿を見て、聖書が聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないというこの言葉は一体何を意味しているんだろう。大切な人を送り出した後、私は、 全ての時ではありませんが、やはりショックでこう体が、全く動かないことはないんですけれども、しかし普段の体の動きからすると多分、2分の1、3分の1、もしかすると10分の1ぐらいしか、体や頭が動いていないのではと思うことが、あります。そしていつもその時に自分がまだまだその悲しみを、乗り越えることができないとでも言うんでしょうか。その悲しみによって体が動かなくなっている自分に対して、ある意味、情けないというか、そんな自分に対してもっと、いつも通り元気に動けるようになればいいのにと思うことが、あります。しかし、この一週間ほどやはり同じように体が動かない。そして自分の中でやらなければならないことが目の前に迫る中で、しかし神様はやはり私たちの体を通して何らかのメッセージを投げかけているように感じたのです。そして体が動かない、頭が動かない、それはいわゆる私たちが日頃心を奪われている日常の雑事、仕事、一旦そこから離れよ。神様は大切な命を失ったその後に以前と同じように働くことを良しとはされていないのではないか。むしろその体が願っているように休む、今までしてきた事柄を一旦休んでみる。そして休む中で私たちが一つ今までにはあまり意識していなかった事柄に思いを馳せる。今回私が気づかされたのは、私たちの命を司ってくださる永遠なる方、今日の聖書では聖なるという言葉が用いられています。永遠の命を司られる聖なる方に私たちが思いを馳せる時間、自分たちの身元から旅立っていった聖なる方のもとに旅立っていかれたその一人一人を思い起こし、またその人が受け入れられているその聖なる方に思いを馳せる時、日曜日にこうして集い、そしてその聖なるものに思いを馳せるこの時間を神様は私たちに望んでいるのかもしれない、そのようなことを考えさせられました。そして聖なるものに対する事柄を考えるときに、先日身元にお送りした山崎さんの短い一言がとても心に迫ってきました。それは彼女が30周年誌の中に書いていた、自分が座っている席があり、そして当時の中野牧師の着ていたガウンの裾に触れることがあった、そのことを、葬儀の中でも紹介させていただきました。彼女がその中野牧師の、そのガウンに触れ、そして聖書の中の御衣にでも触れれば自分が癒される、そのことを思い出した。大切な人を失って悲しみの中にある私たち、聖なるものの御衣にでも触れれば、その御衣がどのような衣であったのか、またその女性がどのようにしてその御衣にでも触れればというその信仰の中で神と出会い癒されていったのか、そのようなことを感じている中で、少しずつですけれども私の体も頭も少しずつこう動き出したような気がいたしました。今日の聖書の中にはパウロがアンティオキアという、自分の、いわゆる本拠地にあたるところです、伝道旅行をし、その本拠地に戻る、その本拠地の中で彼が語った説教、その説教が向けられているのは異邦人、そして同時にユダヤ人たちでありました。 ですからユダヤ人たちにとって考えうる人間の中で最も尊い王様としてのダビデ。しかしそのダビデをイエスと比較する中で、ダビデに与えられた約束、しかし彼自身は朽ち果ててしまった、そのことを36節に語っています。ですからパウロが言わんとしているこの説教の大切なことが、それは人間ダビデは朽ち果てた、人間ダビデはその祝福を願い、そして大切な祈りを神になした、しかし彼自身は朽ち果ててしまっているということ。しかしそのダビデが祈った祈り、聖なるものを朽ち果てるままにはしておかれない、元の詩編の16編の中では、あなたの慈しみ生ける人に墓穴を見させることはないと、イエス・キリストがその十字架とその復活の事柄をなされた、そこでダビデの祈り、聖なるものが朽ち果てるままにしておかれないという御言葉が成就した、そのことをパウロはここで語ろうとしている。聖なるものとは一体何なのか、いわゆる、神に対する、聖なる、先ほど来歌っております聖なる聖なる聖なるかな、その時に用いられるハギオスという言葉は用いられていませんでした。ハギオスという言葉はいわゆる、少し遠いとでも言いましょうか、神様、聖なる神様、私たちの少し手から少し離れたところにおられる神様ということを表すときに用いられる言葉です。しかし、この聖なるもの、ここで用いられている言葉は、ホシオスという言葉、同じ聖なるという意味を持っている言葉であります。しかしむしろそこには信仰の深さ、神の意図にかなったもの、そのような意味が込められています。ヘブライ語のヘセドという言葉がこの言葉の訳、ヘセドの訳にこの、ホシオスという言葉が使われる。すなわち私たちが信じる神様、そして朽ち果てるべき私たち人間、そのちょうど中間とでも言いましょうか、私たちに手の届かない聖なる神様と、そして朽ち果てるべき人間との間を取り持つもの、もしそういうものがあるとすれば、橋渡しをするようなものがあるとすれば、この一言、すなわち神がその意図を認め、その信仰を認めた、その信仰によって永遠の命なる方と朽ちるべき人間が、その間に橋が渡される。私たちが信じることによってその橋が渡される。そして使徒言行録で最も大切な言葉として用いられているのは聖霊です。聖霊はハギオス、プニューマ、すなわち神様の聖なる力が私たちの体、心、肉体の中に宿る、その聖霊というものが私たちにも信じることで与えられる。パウロが聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない、神が私たち一人一人に信じること、その信仰という橋渡しによって神様から直接聖なる神の力、神の息を私たちのところに届けてくださる、 そしてまたその神の息、神の力が私たちの中にとどまり、そしてその力を発揮する。神の息が私たちの中にも吹いている。尊い命が取り去られると感じたとき、私は自分の心が空洞になったような気がいたします。今まで満たされていた何かが失われ、体の中の支えていたあるものが抜けていくような気がいたします。しかしパウロがこの聖書の中で語っている聖なるもの、またこの使徒言行録全体が語っている聖なる霊、神の息、それはまさしく私たちがその心が空洞になった時、自分の力や自分の思い、自分の願い、そういったもので満たされていた中には入ることができなかった神の息吹が、寂しさの中、悲しさの中、心が空っぽになったその中にこそ神の息が入ってくださる。聖なる命は朽ち果てない。あなたはそれを信じるか。神がその愛ゆえに送られた御子イエス・キリストが十字架という本当に信じられないような死を成し遂げた。人間の中では本当に悲しい死を遂げた。しかしその方を復活させたその力が、少なくともその御衣のその端にでも触れれば、その復活の命のほんの端にでも私たちが触れることができれば、その信仰を主は認めてくださる。ですから私はパウロがこの言葉を語り、そしてその復活の命の言葉が当時の人たちを変えていった、その言葉、聖なる命が朽ち果てず、私たち、信じる私たち、祈る私たちのその心の空洞の中にも入ってくださる、そのことを私は信じたいと願うのです。そして聖霊は私たちの中に一度入り、また私たちが命を終わるときに神に一旦戻す。人の命が神のもとに戻るとき、そのまま天に帰るものなのかもしれない。しかし私はその一部分、よくある人が亡くなった後に新しい命が生まれる、もしくは尊い教会のある人の命が取られた、その後に新しい人が神に従うというその誓いをなす。私はその事柄を何度も見る中で、あたかも聖霊がその朽ち果てない命の息がリレーのような形で一人の人から次の人にバトンが渡されるような気がするのです。今ペンテコステに向けて祈っている青年がおられます。そして私は神が与えられた信仰のその息吹、朽ち果てないその命が朽ち果てる人間から、しかし神の力によって新しい命にリレーがなされる。聖なる命が朽ち果てない、その一端ではあるかもしれません。しかし私たちはそのことを実際に見ることができる。ですからその命が次に渡されるその場面を私たちは その場に立ち会い、また祈り、そしてまた私たちに託されたその命のバトンを次の人にリレーしていく。そのために共に祈り、そして何よりもそのことを天上で主と共に見守っていてくださる、その方たちと共に喜びを分かち合いたいと願うのです。お祈りをします。神様、尊い命をあなたの身元にお送りするために私たちは悲しみを覚え、またその意味がわからないときにあなたに問いを投げかけます。また心は空虚になり、本当に涙が止まらないときも多くあります。しかしその中で2000年前から信仰の先輩たちは主イエスキリストにかけたその祈り、そして何よりもその聖なるものが朽ち果てなかった、そのことを彼らはその目で見、また体と心で体験したと書かれています。どうか私たちがその言葉をしっかりと受け継ぎ、そのことが全く信じられないような出来事が起こったとき、体の動きが止まり、頭の動きが止まった、そのときにこそ、聖なる命が朽ち果てないということ、その聖なるものを信じる私たちの命もまた、今までとは違った形で生かされることをどうか信じることができますように導いてください。そして今悲しみの中にある私たちが、その悲しみの中にもしかし永遠の命を与えてくださる方を思い、その聖なる命に思いを馳せるときに、どうかあなたが癒しの御手を置いてください。一人一人のその空っぽになった魂に、どうかあなたが命の息を新しく注いでください。そしてまた私たちが立ち上がり一歩を歩み出すときに、どうかあなたを忘れずにその歩みを続けることができますように導いてください。また同じように悲しみの中にある友を覚え、共に祈り、また共に休み、また共に歩み出すことができますように導いてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌497番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ありがとうございます。この御言葉を糧に今日より始まります一巡り歩むことができますようにお導きくださいませ。ただいまは感謝と献身の印をお捧げいたしました。どうぞ清めて教会の御用のためにお持ちくださいますように、この感謝を尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
新しく来られた方、そして今週誕生日を迎えられる方がいますので、お祈りをご紹介し、そしてお祈りしたいと思います。まず信頼者の方です。その場で立って、お顔を皆さんにお見せください。イーヨンシュクさんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。ありがとうございます。それから、今週、今日ですね、誕生日を迎えられる、片山純吉さんを覚えてお祈りしたいと思います。神様、ケアする兄弟、片山純喜さんがその尊い命をあなたよりいただいた、そのことを覚えて今祈りを合わせております。どうかあなたが片山さんのその歩みの一つ一つを守り導いてください。特にその信仰の歩みをあなたがしっかりと守ってください。役員となってまた様々な責務を負われることになりました。しかしどうかそのことを通してあなたが片山さんに語りかけ、また片山さんより私たちがたくさんの恵みを受け取ることができますように導いてください。共に祈り支え合って歩むことができますように導いてください。この祈り、各種一同の祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。片山純喜さんです。おめでとうございます。以上です。
はい、それでは牧会報告いたします。お手元の週報をご覧ください。まず本日の集会ですが、2008年度定期協会総会に、決算総会がございます。議案はここにありますよ。2008年度会計決算報告、
森田担任教師招聘に関する件、斉藤兼務担任教師招聘に関する件の3点でございます。欠席の方は、受付のところに委任状を用意しておりますので、委任状をご提出くださいますようお願いします。それから奈良県伝道会常任委員会が午後3時より西大和教会で開催されます。次週手術は4月26日日曜日、復活節第3手術です。手術礼拝午前10時半からで、遠藤牧師から3日未満第一の中にという題でお説教いただきます。当番の方々よろしくお願いいたします。また午前礼拝が礼拝後ございます。礼拝後の集会ですけど、コーヒー屋は聖火隊集会、今申し上げました午前礼拝午後2時から、大阪生駒霊園教会墓地でございますけれども、交通手段をお持ちでない方、車の送迎が必要な方は午後1時に教会から、車が出ますので、それをご利用ください。今週の集会ですが、学園前家庭集会、松下、兄弟宅で20日月曜日午前10時半、聖書講座は、22日水曜日午前10時半、晩祷会は22日水曜日午後7時、ひまわりグループは23日木曜日午前9時、街道清掃日は24日金曜日の午前10時45分となっております。担当の、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定ですが、面会日は24日金曜日の午後でございます。あと集会行事の予定ですが、聖火傷家庭集会が、中野、姉妹宅で5月8日金曜日午前10時半、婦人会礼拝は5月10日の礼拝後、青年会礼拝は5月17日の礼拝後、それからですね、ペンテコステの礼拝は今年は5月31日日曜日午前10時半です。礼拝後に愛参会を予定しております。あとはですね、遠藤先生の方からですかね。はい、
はい、裏の方に、移ってください。5月31日、ペンテコステに洗礼そして転入会を希望される方は私までご相談ください。それから、書いておりませんけれども、テーブ伝道の方からですね、今利用しておられる方が、どのぐらいか、その現状を把握したいということですので、後ろのテープの横にですね、名前を書く欄がありますので、別に何月何日にとかそういう細かいことは必要ありませんので、誰が定期的にそのテープを利用しているかということを調べたいということですので、テープをご利用される方はお名前を書いてください。それからその下ですが、説教でも少し紹介しましたが、会の山崎千代子さんが4月13日イースターの翌日の朝、心筋梗塞で突然天に召されました。その悲しみの中にあるご遺族友人の方へのお慰めをお祈りしたいと思っています。また前夜式告別式がそこに書いてある通りに執り行われました。本当に悲しいことが続くとショックを受けます。しかし私たちと同じように悲しんでいる方、ご家族を覚えて、私たちもまた祈りを共にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは恒例です、グリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前をご交換ください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
この後総会が行われますので、椅子はそのままで、後ろの背もたれの切れだけ回収してください。
もう一回。もしもし。はい。牧師室。マイクのテスト中、あ、マイクのテスト中。
それでは総会を始め、出席をと、出席というか、確認をしたいので、現住伐採会員の方は会堂の中にお入りください。資料は皆さんの方に行ってますでしょうか。資料忘れの方は手を挙げていただければ西岡新学生から、配っていただきます。現住伐採が139で、教会 の、 規則の26条、それから5分の1、現住伐採の50分の1以上で成立するというのがありますので、28名以上であれば、で出席者28名以上で、本当はそうなんですけど、君が見てでも、一応28名を一つにしますので、その後、どれだけ成立するのか確認して、それから、説明とか私が全てしますので、まあ、協力をさせていただいて、それでは出席確認をお願いします。それでは出席者39名、委任状が28あります。で、教会規則26条で総会を開催するには5分の1以上の現住伐採会員の5分の1以上の出席が必要とされています。現住伐採会員、3月末現在で140人でしたが、先日山崎さんを身元に送りましたので139名となっています。28名以上で総会が成立しますので、総会の成立を宣言いたします。お祈りをいたします。神様、この教会の2008年度の歩みを締めくくる会計の決算の総会、そしてまたこれからの教会が新しい牧者を迎えて二人加え、そして共に歩んでいこうとするこの話し合いのひとときをどうかあなたが守り導いてください。教会が建てられ、そしてあなたの御業をこの地でなすために、どうか私たちが正しい選択をすることができますように導いてください。この祈り、開会にあたりまして主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、お手元の資料を、ご覧ください。 資料2と、しておきました。で、まず議案の1は、会計決算報告に関する意見、これはもう定例の事柄です。資料の2ページから4ページのところに書かれています。それから議案の2は、森田芳樹、担任教師招聘に関する件です。でこれまた、議事がここに来た時に、少し詳しく、ご紹介し、また、森田先生ご本人からも、短く語っていただきたいと思っています。それから、議事の3、斉藤千鶴子兼務担任教師招聘に関する件、これも同じくその、議事の時に詳しく説明し、斉藤千鶴子さんに、短く、ご本人から語っていただきたいと思います。以上、準備している、議事は、この通りですが、ご異議この通り進めて、よろしいでしょうか。ご異議なければこのまま進めさせていただきます。よろしいですね。はい。それではまず、議案の1、2008年度会計決算報告に関する件、これを、会計の竹村さんの方から、説明をお願いいたします。
それではお手元の資料に従って決算報告をいたします。ちょっとその前に1箇所、2ページの左下の特記事項、一般会計現金預金残高には21年度献金、括弧ペンテコステではなくてこれはイースターです、イースター3万8000円が含まれましたというのに、すいません、修正をお願いします。それではまず、収入の部から、項目と決算の値を読み上げます。月定献金が692万9000円、礼拝献金が285万5304円、感謝献金が236万2837円、イースター献金が53万7100円、ペンテコステ献金が51万8500円、クリスマス献金が77万500円、牧師館家賃収入が12万円、雑収入が49723円、経常収入計は1414万2964円、前年度からの繰越が58万6590円、合計一般会計は1472万9554円です。これに対して支出の部項目と決算項目を読み上げます。礼拝献金が礼典費が111,860円、特別伝道費が231,187円、文書伝道費が26,136円、委員会費が55,864円、集会費が227,172円、牧師社費が562万4000円、牧会費が24万円、交通費が40万761円、研修費が128,776円、街道維持費が271,077円、光熱用水費が696,177円、営善費が0、備品費が36,152円、税金0、一般事務費が259,006円、通信費が186,654円、講義が2万円、経帳費が54,175円、新学生謝礼が42万円、雑費が34,540円、経常支出の合計は923,541円です。経常外支出の方は CS 助成金40万円、負担自立資金94万4000円、教団他献金289,254円、保険等掛金89万8192円、自動車費用0、特別伝道積立が80万円、退職金積立37万円、特別営善積立35万円、駐車場代30万円、対ワークキャンプ20万円、予備費0、経常外支出は計が455万1446円、経常支出と経常外支出の合計が1357万4987円、次年度繰越が115万4567、これを合計しまして1472万9554円ということで、収入と支出の総計が合います。特記事項として、特別伝道積立、当初予算ゼロですけれど、これを80万計上いたしました。と言いますのも、感謝献金等の献金がですね、2008年度は、ご葬儀が多かったということもあって、たくさん集まりましたので、これをすべて、繰り越しとするのではなくて、特別伝道積み立てとして、当初予算はゼロでございましたけど、80万円を回させていただいております。で、ですね、で合計ですね、現預金残高の右側の一般で、 3月31日現在は、普通預金奈良銀行が、すいません、これもりそな銀行に変わって、りそな銀行は113万8888円、郵便局の、郵便振り替えではなくて、ゆうちょ銀行ですけど、3万5795円、現金1万7880円、合計119万2567円です。で、この繰越金の差額が、3万8000円あるんですけど、これは、この、次年度献金、21年度献金分3万8000円を前預かりしているということで、この差があります。以上が一般会計の報告です。続きまして、街道建設会計、左側2ページの項目と決算を読み上げます。月定献金が317万7900円、指定献金862円、街道使用献金16万6500円、婦人会献金2万6460円、利息7万4624円、ガレージセールゼロ、収入合計は344万6346円、繰り越しが2673万1479円、合計が3017万7825円です。で、これ、街道会計は、この、3017万7825円を右側の預金残高の3つの、口座に分散して、預金をしておりまして、りそな銀行の普通預金、りそな銀行の定期預金、三井住友銀行の普通預金、それぞれの残高を合計すると3017万7825円になります。続きまして、特別会計の決算を報告します。で、特別会計3ページの上ですけれども、自動車積立は変更がなく、残高245万2515円。特別エージェント積立は35万を一般会計より繰り入れて313万8980円。退職金積立金は37万円を一般会計より繰り入れて205万8780円。特別伝道積立は80万円を一般会計から繰り入れたのと、特別会計全体で1本の預金口座になっているんですけど、その利息を全部特別伝道積立として積み立てまして、14,350円、合計240万5710円です。備品積立は今年度はありませんし、最近は積み立てておりません。ということで、この105万5989円が、りそな銀行の普通預金の口座残高と合致いたします。続きまして墓地会計、前年度繰越が437万9739円、新たにいただいた納骨料が20万円、それから、墓地会計預金口座にかかってきたで発生した利息が5875円、合計で、458万5610円が収入で、手術の方は告示料を何人かの方をまとめますと少し安くなって18万9千円。で、合計で残高が439万6614円。これも、南都銀行の普通預金口座として管理をし出しております。で、その次に裏側で、財産目録がございます。これに関しましては、慣例に従って土地及び建物価格に関しては取得価格で評価し、減価償却はいたしておりません。付属建物、重機備品等についても、ピアノオルガンとは車両はリストに上がってますけれども、評価額は、上げて計上しておりません。合計で、基本財産としては、街道の宅地と、それから牧師館の宅地は共有持ち分で、建物が教会堂と牧師館、墓地が12世地の取得価格及び、ですね、特別会計のと、それから街道会計の現預金を合わせまして、合計基本財産は1億2959万428円、で、普通財産の方は一般会計の繰越金現金と、それから付属建物ミゼットハウス2軒分の取得価格を向上しまして304万2567円、合計が1億3263万2995円、借入金は現在ゼロでございまして、賞味財産1億3263万2995円でございます。以上の通りの会計決算報告を、いたしますというので、私の署名捺印が、ございます。はい、
それから会計監査報告をお願いします。
会計監査の宮崎直子です。竹村さんの方から4月11日に通帳等を見せていただきまして、 プレーで、2008年度会計決算の報告を受けまして監査いたしました結果、適正に会計処理がなされ報告に相違ないことを確認いたしました。で、私の署名と捺印が押してあります。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に、特別年度積み立て80万、まあ、これを積み立てることができたということ、本当に恵まれたあの会計で、あったと思っています。何か、ご質問、がありましたらよろしくお願いします。よろしいですか。はい、それでは、2008年度の、会計決算報告をご承認いただける方は挙手をお願いいたします。全員ですね。全員ですね。はい、はい、それでは、全員の、賛成で、承認といたします。あの本当に1年間ありがとうございました。拍手を持ってありがとうございます。それでは引き続きまして、森田義樹担任教師招聘に関する件を、取り上げたいと思います。で、まずお手元の資料の方に、書かれております。で、この事柄は、1月の、定例委員会の中で、初めに、副牧師それから伝道師招聘、お二方を招聘するということについて、まず1月の定例役員会の中でその可能性について話し合いがなされました。そして、今のこの教会の財政的な事柄を考えるとフルタイムでお迎えするのは少し不可能であるということ、しかしその金銭的な負担がない形であれば可能性は高いのではないか、そのあたりから議論が始まって、そして2月に森田牧師を紹介してくださった関谷直人牧師に陪席をしていただいて、直接役員1人が森田先生を直接知っている、そして私もほんの少しですけれども面識がありましたけれども、しかしそれ以上に関谷先生の方から詳しく森田先生のご紹介がありました。そしてこの教会に、森田牧師を迎えることの、メリットデメリット等を、話し合って、そして確認したのはやはりご本人にお会いしてですね、ご本人の口を通して、そのこの教会に対する思い、もちろん、初めて来たばっかりですから、何が、分かるかと思われるかもしれません。でもやはり、ご本人にお会いしてその上で、教会の総会に諮るかどうかを、決めようということになりました。それで3月の8日の、臨時役員会に、森田牧師に、帰国してですね、まだ1週間経たない中、来ていただき、後でもう一度ご本人から少し紹介していただこうと思っていますけれども、その、持っておられる展望、そしてそこに書いておきましたけれども、アメリカの、教会学校地域での学び、そして私が特に森田先生に期待しているのは、歴代の牧師になかった歴史神学を学んでこられましたので、その歴史神学の視点をですね、この教会で生かしていただき、そのですから聖書神学、牧会学、そういったものとまた違った視点からですね、この教会の歴史を振り返り、またこれからの歩みをご一緒に考えていただく、そのために大きな力になるのではないかと思っています。そして何よりもそのお人柄に触れてですね、この教会で良き働きをなされることを確信いたしましたので、役員会決議として森田義樹牧師の招聘を、定期総会に上程することを決議しました。なお、これ工藤直子さんの時にも議論になって、いろんな議論になってですね、その中で、本来であればフルタイムが望ましい、しかし会計上のこと、そういったことがやはりまだクリアできないということもありますし、 して、本部は奈良育英中学高等学校であります。そして教区の方に確認したところですね、教団の認可の学校ではないということなので、いわゆる兼務担任の兼務という部分にはならないで、担任教師ということでの招聘となるということです。ですから、社技に関してはそこに書いてある通り、基本的な社技はありません。そして、年間約6回の説教の時に規定の額をお支払いするということで、予算の方もそれで、前回の予算の時に認めていただいております。森田先生、短くで構いませんので、先生なりの、この教会への思いとか展望を語っていただきます。
今ご紹介いただきました申し訳ございません、高野原教会の礼拝に出席させていただくようになりました。ちょうど1ヶ月半が過ぎましたので、先週には温かく教会員としても、私夫婦をお迎えいただきました。で本当にですね、毎週の礼拝、そして、私よりも、妻の方がですね、いろいろといろんなグループに、読んでいただいてですね、本当に豊かな交わりのうちに入れていただいて本当に感謝いたします。本部は、ここにも書いていただきましたように奈良育英中高での、宗教家の主任という形では、ありますけれども、この高野原教会を通して語られます、イエス様の御言葉の働き、伝道の働きに何か少しでも、小さなものでありますけれどもお役に立てれば、そのことを、切に願っております。また、この高野原教会自体のですね、発展、そして遠藤先生の牧会を少し、微力なものですけれどもお支えできればそのように思っておりますので、皆さんのお仲間に、入れていただきまして、そしてまた私に、そのような少しでもお手伝いできる場をお与えいただければ、そのように願っております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。森田先生、今すごく抑えて語られましたが、バクレですでに、実践の、牧会の博士号を、取っておられますし、また歴史学でも、論文を書いておられますので、その、良き技がですね、この教会でますます、なされることを願っています。なお教会の方は2002年に、もみざく教会の、担任教師、伝道師として、3年間、働かれ、そしてその後中野先生が、以前おられましたシカモア、組合協会、米国合同協会シカモア組合協会の日語部の牧師として、4年間、働かれて、おります。何か、この、議事に関して、もしくは先生ちょっとおられますので、先生に対してでも構いませんので、質問等がありましたらお願いいたします。はい、松下さんお願いします。
申し上げたいんですけども、この制度、こういう制度ができました。いわゆるですね、息子の人事と関係いたしますんで、恐縮ですけどもちょっと申し上げたいと思います。息子はロシアの進学部修士課程がいまして、伝道師として土佐教会に行ったと。その時に博士課程に留学いたしまして、1年博士課程の方に、通いながら伝道師をやっていたということでございます。ところが帰ってくる時に牧師という資格を取っておりまして、土佐教会の副牧師に、なっておりました。それでロシアにまだ博士課程の後期2年が残っております。これはどうしたらいいか、特に例がありまして、牧師の場合はどこかに席を置くことが、教会に席を置くことが必要なんだということがありまして、中野先生と協議いたしまして、私その頃役員をしておりましたけれども、こちらに席を置かせていただく。そして2年間、 まあ、ロシアを卒業しまして、アメリカの方に行って、ASB の教会に行ったんですけども、その2年間はこちらに席を置いていただくと、そして給料はなし、そして礼拝の時に説教いたしまして、そのお礼というのはこれいただいてたということでございます。今のところでございます。まあ、その後皆さんがご承知かと思うんですけども、不動産、これは伝道師、不動産、渡辺君ですね。これはこちらの方に席を置くという形で、兼務されるということもありますけどね。不動産の方は、これは、なんですね、小売高校の方に席を置くということで、この制度は、決して初めてじゃなくて、ずっと続いているわけです。まあ、今度は、森田先生も、立派な先生もここにいて、おまけにですね、お金がいらないという、頼まれてくれて、うれしいんですけど、そういうことで、ぜひとも、
はい、ありがとうございます。まず賛成ということでですね。はい、わかりました。
はい。議事進行についてですけど、
はい。
ご本人がおられる前でね、どうかこうか言うのはおかしいからね、退席してくださいよ。
これ評決の時に。
じゃあ評決なし、やっぱりこっちは意見を言わないかんからね。意見言わないかんから、そこは僕はいいから。
じゃあ
なんぐらいです
。まあ近くす。
なんぐらいです。
地下室の方のスイッチ切っておいてね、申し訳ない先生。
いや、そこでね、さっき、はい、松下さんが言われたんですけどね、
はい、
この制度なんでね、これは一体何なのかってんでね、だからこれはおそらく何て言いますかね、この本音を言われないからね、本音はね。違うね、本音はね、今度牧師って言った時に、この席に置いた方が有利だから、この席に置かせてくれということでしょ。本音を理解しないとね、なんか偉い先生って、私の会利益やった、利益やったってね、そんなに理解じゃないわけでしょ。それからもう一つはね、僕は松田の時はね、役員会には出てこられなかったんですよ。役員会にはね。
あ、ご本人が。
はい、もちろん、役員、ただ席をおかしさっき言ってね、どこか行くときにね、何にもなしで、僕は悪いから、ここの業界の国防基地にしとったら、今度お前出ていくときに都合がいいから、名前だけ貸せやってね、こんな名前だけ貸せやってなったわけでね。だからその時の次のね、女の子の時はね、僕会もやらせるって言われたからね、僕会もやらせるってちょっと話が違いませんからと、名前だけ貸すのと違いますかってなったんですよね。ところがなんか僕は知りませんけど、役員会も出てこられたんでしょ。で、僕会もやってたんでしょ、
はい、
だ今度も同じようにね、そこまでやらせるのかどうか、僕会やらせるならね、これ本当の信頼関係がなきゃね、そんなもできないからね、だからそこのところはっきりしないとね、ただ名前貸すなら会うならいいわいいわ、名前貸しちゃらんで、ね、それはいいけどね、それはないからね、だからこんなことね、いつまでやるのかっていうわけですよ、わけのわからんことをね、おまけに二人もね、なんでこんな二人もそんなことしないかんねんやと、まあ言ったらあそこの先生呼ばれるよ。だから僕はあそこの先生なのね、教会支配だと思ってるんですよ、この教
はい、ごめんなさい。はい、和田さん。ですちょっと待ってくださいね。招聘について、先ほど申しましたように、役員の方に紹介したのは1月です。森田先生に関しては1月です。で、斉藤先生に関してはこの議案ではないですけれども、斉藤先生の転入会の時に、すでに先生はこの教会で牧師になりたいという申し出がありましたので、その時に、すでに斉藤先生に関しては知っておりますので、ですから、まあ、役員の方に関しては1月の役員会が初めてのことになると思います。それから
招聘というのはそちらから希望があってこちらが受けるかどうかということ
です。私からの提案です、はい、牧師からの提案 で、
でこの教会には現状でその教師が2人どうしても必要ということで
まあ、どうしても2人ということではありません。ただご紹介いただいてもちろん役員の方に、お諮りした上で、決定しようと思ってましたので役員の方